健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院内視鏡部診療部長池田圭一先生です。
おはようございます、池田圭一です。よろしくお願いします。
去年ご出演いただいた時は胃がんのことを中心にお話いろいろお聞きしましたけど、
そうでしたね、
今年は大腸がんということをテーマにお話をお聞きしたいと思うんですけれど、
はい、
大腸がん早期発見のために大腸内視鏡検査の勧めというのがテーマになると思うんですが、
はい、
先生その一つ手前でですね、
はい、
大腸というものはどういう働きをするものかという全体についてちょっと解説していただきたいと思うんですけれども、
はい、消化管は、口から食道、胃、十二指腸とつながっておりまして、まあ、その先に大体6、7メートル、まあ、長い小腸があります。で小腸、まあ、胃で、分解された食べ物が小腸を通る前にいろんなこう消化液と混ざって小腸の中で、栄養素をどんどん体に吸収していくわけですね。でその 6、7メートルの小腸の次に、まあ、1.5 メートルから2メートルの大腸で、この大腸を過ぎて肛門につながると。でこう大腸で、栄養分を吸い取られた、まあ、食物の残りがどんどんどんどん固形化されて、まあ、最終的に便になって肛門から排出されるというのが大腸の働きになります。
大腸自体の説明していただけますか。
はい、だいたい体のですね、右下の下腹部のあたりから大腸になるわけですね。
あの盲腸があるところ、
そういうことですね、はいはい、そこから、だんだん体の上の方に向かう大腸が上行結腸、上に行く結腸ですね。でそこから胃の後ろあたりを横に進んでいく横行結腸、
横に行く横行、
横行でそこから今度は下に行く下行結腸、さらに、直腸までの間にぐねぐねぐねぐねした S 状結腸、 S 字状の S 状結腸があって、最終的に直腸から肛門へつながります。
そうすると基本的に先生、小腸から大腸の違いっていうのは、小腸っていうのは、はい、胃からずっと栄養分が来たものを小腸で取って、
そういうことですね。
でその後に今度大腸は、はい、今度出すための作業っていうか、はい、
そうですね、
水分を取って
固形化して、
食べ物のカスですね、
はい、そうですね、はい、
それを排出するまでの働きですね。
そういうことです。
最近大腸がんが増えてるということなんですが、
そうなんです。
そのお話をしていただけますか。
まあ、食事の欧米化とが原因じゃないかというふうには言われてます、うん、要するに高タンパク高脂質で、食物繊維をあまり取らないような食事が、まあ、大腸がんが増えてきている原因じゃないかというふうには言われております。で、まあ、胃のがんが比較的ピロリ菌の発見とかピロリ菌の除菌とかでそんなに増えてきてない現状で、大腸がんはどんどん増えてきてて、今消化管のがんの中ではほぼもう一番の、がんとで間違いないと。
そこで内視鏡検査が必要になるんですね。
そうですね、早い段階で見つかれば内視鏡で治療できるの でぜひとも受けていただきたいというふうに考えています。
ここでもう一つ質問があるんですけれど、はい、内視鏡っていう言葉ですよ ね、
はい、そうですね。
大腸は分かりました、
はい、
今度内視鏡っていうふうに、はい、言うと分かってるようで分かんないんですけれど、ご説明をちょっとお願いします。
私たち、消化器内視鏡が使う内視鏡は、いわゆる柔らかい内視鏡ですね、軟性内視鏡といいまして、で人間がもともと持っている、まあ、口、まあ、最近では頸鼻内視鏡なんて鼻も使いますし、あと大腸内視鏡は肛門ですね。こういうところから入れてその消化管の中をくまなく検査して治療する、いわゆる消化器内視鏡です。あとは外科領域で最近腹腔鏡とか、まあ、胸腔鏡なんて言って、お腹や胸にですね、こう曲がらない構成鏡って硬いカメラを入れて、手術するようなものも、まあ、内視鏡手術というふうに、くくられておりますが、今日お話しするのはその、まあ、柔らかいですね、内視鏡で消化管の中をこう体を切らずにですね、検査したり治療したりする、とそういう道具です。
ちなみにその腹腔鏡っていうんですか、穴を開けるって、ね、なんか1センチぐらいのこうズバーって、はい、あの穴開けますよね。あ、それが腹腔鏡
ですね。
言いにくいですね、はい、腹腔鏡、
はい、また胸の手術だと胸腔鏡とかというものがあります。
お腹と胸、
はい、
そういうところに刺すときは今言ったように硬いあの、ね、ものじゃないと
曲がらないもので操作しますね。
それも含めて内視鏡っていう、
まあ、大きくくくると内視鏡ですが、今日お話するのは軟性内視鏡と言いまして、まあ、柔らかい内視鏡ですね。
わかりました、はい、で大腸と内視鏡っていうのが全体としてどういうものかっていうのが今分かってきたので、はい、今度今大腸がん早期発見のための検査をするっていうのは大切だと思うんですけれど、は
い、なぜ大切かと言いますと症状が出ないからというお話なんですが、
早期のものに、まあ、もちろんポリープもそうですし、うん、内視鏡で治療する、まあ、今は早期のがんを治療しますけども、症状が出ないものがほとんどです。便の今検診でですね、便の鮮血反応、便の中にこう見えない血が混じっているかどうかっていうので、まあ、受けに来られる方がほとんどなんですけども、例えばもうお腹が痛くてくるとかっていう風な感じで見つかるのは早期がんじゃないんですね。やっぱり早期がん症状ない時にできますから、症状のないうちに、できるだけ受けていただきたいというふうに思っております。
できてない時に受けることがいかに大切かって言っても普通だとピンとこないですよね。
でしょうね。
病気でないのに、ね、なぜ行く必要があるんですかっていうことになっちゃうと思うんですけど、は
い、まあ、全く症状がない場合でもですね、大腸がん検診もやっておりますし、それ内視鏡検査、1日医療、慈恵医大の場合ですと総合医療支援センターというところがありまして、ここに連絡いただきますと、いろいろ手続きをやっていただきます。1日だけ病院に来て内視鏡検査を受けて、で結果は後日ご自宅へ送付するというようなものもありますし、あとは市町村の検診ですね、で便潜血反応を受けていただいて陽性だったら内視鏡を受けるというふうにしていただくといいと思います。
よくポリープを取ったという話を聞きますけれども、はいはい、ポリープとがんの違いですとか、そのあたり大腸検査で内視鏡検査でできることというのをお話ししていただけますか。
はい、まず内視鏡を、まあ、肛門から入れて大腸をくまなく見ます。で、まあ、ポリープというのは隆起ですね、出っ張り、うん、で、僕たちが治療の対象にしているのは、まあ、いわゆる腫瘍です、まあ、でその中の良性腫瘍を、まあ、ポリープと、まあ、一般的に、まあ、ポリープ状のものっていう、こうキノコみたいなものを思い浮かべていただくといいと思いますけど、キノコ状の出っ張りですね。でそれが、まあ、小さいものですと、まあ、がんの可能性はかなり低いですが、だんだん大きくなるとその中でがん化してくるというようなものも治療できます。
で小さい間はその内視鏡検査で見つけられた場合に、はい、目でわかるんですか。
もちろんわかります。
組織は取らなくて
組織を取る場合もありますが、組織を取ると治療しにくくなる場合がありますので、うん、見た目でそうだなと思ったらもう治療してしまいます。
ポリープがあったら全て切除するんですね。
そうですね。それとあとは今言ったポリープ状からがんになるものと、うん、最初からがんで育ってくるもの、これはもっと小さい時期からがんなんですね、うん、5ミリとかで、これはそのキノコ型にならずに平べったいので、非常に、まあ、見つけるのも難しいですし、治療も、まあ、キノコ型のものを切るよりは難しいんですが、うん、こういうものこそ注意が必要で、まあ、僕たちはそういうのを見つけるために、まあ、内視鏡をやっております。
年間どのくらいポリープは見つけられるものですか。
ですね、ポリープ切除の治療数で言いますと慈恵医大第三病院の場合はだいたい年間600件弱の治療をしております。で最近はやはりその中で、取ってみたらがんだったとかっていう症例がかなり増えてまして、まあ、大体2割弱ですね、100例近く。ただそういう患者さんはもう内視鏡で取れて、で取り切れてますよということであればそれで治療が終了なので、はい、
じゃあポリープの状態で見つけて取っていただくと、はい、もうがんの心配はなくなるんですか。
そのがんに対してはもう治療終了ということですね。
本当に終了なんですね、はい、
もちろん転移の心配もありませんし。
ただ あのがんっていうのは、はい、いつまた再発するか分からないっていうことがありますよね。
大体1回内視鏡治療した人は来年はもちろん受けていただきますし、ほぼあの皆さん毎年
ポリープを取った方は特に毎年チェックした方がよろしいんですね、はいはい、
そうですね。新たにできる場合もあります。前回ひだの裏に隠れてて見えなかったものが見つかるっていうこともありますので、まあ、年1回の検査をお勧めしています。
でも逆に言うとその年1回検査を受ければ安心できますよね、
はい、大腸に関してはあの進行がんになってっていうことは防げるんじゃないかというふうに考えますね、う
ん、その都度取っていただけばいいんですね。
そういうことです。
あ、やっぱり定期検診がいかに大切かっていうことが分かりましたけど、はい、あのそれで先生一つね、ある程度年齢が、上がって、
はい、
そうするとやっぱり大腸がんの心配というのはみんなあの高齢者って増えますよね、
はい、
で行ってその検査を受ける時の心構えって言いますか、うん、日にちがどうなってどういう準備しなきゃいけないのかっていうことがあると思うんですけれど、
は
い、
あの大腸内視鏡はやはりその大腸の中の便をいかにきれいにしておくかっていうのが大事なんですね。そのためにあの当日、まあ、これが辛いんですけど2リッター近くのまあ水状の下剤を飲まなきゃいけない。
2リットルって言いますとかなりな量なんですが、
は
い、
そうなんですね。
飲んべは 1.8 1升 1.8 リットルっていうのは頭に入ってるんです、はい、アルコールだったら別に一升ぐらい楽しく飲めるんですけど、
まあ、かなり辛いので、まあ、最近はちょっとその下剤も進化してまして、はい、少しこう、量が少ないものも出てきてますので、うん、まあ、普段から便秘されている方はやっぱり検査の前1週間ぐらいからですね、便秘しないように少し食事を気をつけるだとか、あとなるべくこう便になりにくい検査食のようなものもありますので、うん、そういうのを服用していただいて、準備をしておくというのが大事かと思います、
うん、そうすると、例えば1日検査はの日をつけると、
はい、
大腸検査の日を作るといった時に、はい、準備するとしてはあの例えば午前とか午後とか、はい、いつ行けばいいんですか。
まあ、うちの病院だと、まあ、午前の検査だと8時、
はい、
で午後の検査だと11時に来ていただいて下剤を服用し始めます。ただあの午前の検査でもですね、終わった後あの検査中眠くなるお薬とかを使って楽にやるんですが、その後冷めるまで休んでいただいたりしますので、まあ、1日仕事と思って来ていただけるとありがたいですね、
はい、この続きはまた来週にお伺いしたいと思います。
今日は大腸がん早期発見のために内視鏡検査の勧め、その第1回をお話しいただきました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはmail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは内視鏡部池田圭一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。